石川県10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川由紀が日々考えていることをお話します。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は6月の30日火曜日です。僕は今鹿児島県の、奄美大島にいます。今波打ち際でこれをやってます。本当です。今日はあえて BGM なしで、いつも音楽使ってますが、この自然の波音を BGM にして収録しようと思います。まあちょっと離れたところに娘と息子もいますね。東日本選手権という割と大事な大会が終わって、それが日曜日だったんですけど、ちょっと休暇ということで奄美大島に来ました。で、昨日は雨だったんですけど、今日は晴れるようですね。かなり朝から暑い、いい天気になってます。奄美大島はもう10年以上前から何度も来ていて、すごく好きな場所なんですが、来るたびに少しずつね観光地化されて、でまあ便利にねなっては来たけど、まあ昔のね誰もいない奄美も良かったなと思いますね。まあ、でもね、今でもね、沖縄とかに比べると、奄美の方が全然、全くと言って人はいないですね。で、宿とかもまだ少ないし、海も綺麗だと思いますね。奄美大島、ぜひ、みんな来てください。僕の大事な場所です。で、まあ、波打ち際でする話でもないですが、宣伝ルーカコラボね、まあちょっとねふざけて社運がかかってるとか言ってたんですけど、やっぱねコラボで他の会社さん巻き込んじゃうと、責任あるなしじゃなくてね、別に売れなくても僕が責任取るとかじゃないけどね、いろんな人を不幸にしたくないので、いろいろね仕込み頑張ったんですけど、どうやらすごく売れてるようで安心しました。で T シャツ生地本当にいいんでね、ぜひ着てみてください。 T シャツね、普通のコットンとかドライフィットは作れますけど、それ以上の機能素材の T シャツってやっぱ僕らね単体ではねカルペディウム作れないんですよね、なかなか。でこういう時こそね大きな企業さんの力を借りて、結構ね面白くて、ちょっとコットンっぽいんですけど、コットンじゃなくて、まあ、汗をしっかり吸ってくれる機能素材の T シャツになってて、縫製もね少し変わってますね、動きやすい形になっているのでよろしくお願いします。あとね柔術天国の新作も出しました。このラッシュねいいですね。このラッシュはね、またデザインは原木くんなんですけど、彼得意のねコラージュのいろんな写真を組み合わせてのデザインで、まあ、僕がねイメージだけ依頼してやってもらったって感じですね。ですごくねいいです。僕は好きなんですけど、1点だけねサンプル作って来たら、まあ、裸のね女性の写真がね あってそれは別にいいんですけど、まあ女性のこう乳首もね出てる状態だったんですよね。でサンプル見て、これはどうだろう、 なんか炎上する可能性があるということで、本当真剣に話し合い、服部くんとね原木くんと僕と三者で、そのね女性のその部分に星型を入れることにしました。そうなってると思います。そのね星型が入ってることによって、さらにちょっと危なくなったかもしれないんですけど、一応ね法的には セーフ、お子様の前でも着ていただける、どうだろう、そういう仕様になってると思いますのでよろしくお願いします。やはりね、そういうね、ちょっと細かいところはね、調整がまあ面白いんですけどね。と、 T シャツもね、 T シャツはね、まあ、もちろんデザインは僕じゃないんですけど、僕が企画して、僕がイメージをね、出して作ったってことですね。パープルとスミクロなんですけど、これもねすごくいいフェードしたいい生地です。この夏は僕もこのパープルを主に着ていこうと思いますね。どうしてもね、カルペディエムのイメージカラーね、白、黒、グレーとかばっかりでね、アパレルになっちゃうのがつまんないので、あえてパープルにしました。後ろにねあるメッセージ、ライドオアダイっていうのは、英語でね、ライドオアダイって、この意味は一か八かってことですね。はい、一か八か、まあ僕の好きな言葉、一か八かでね、結構痛い目にも遭ってきてるんですけど、好きな言葉ですね。とにかくね、まあ T シャツとかこれからもね作っていくと思うんですが、楽しんでやっていこうと思ってるところですね。波音聞こえてるかな。本当にね、水辺1メートルぐらいのところの砂浜に座ってこれをやってます。やはりなんだろう、波打ち際で話すとオフィスで話すのとはなんとなくテンションも変わりますよね。場所って大事だなって思いますね。だから今東京を離れて千葉に住んで、で今はねさらに奄美に来てますけど、東京に戻ることはもう僕はおそらくないなと思いますね。息子のレスリングねと関係なく、多分東京で暮らすことはもうないだろうね。若い頃は東京でよかったなと思いますね。道場ね、本部も東京だし、でももう僕がね行く必要なくなって、東京に行く理由があまりないなってとこですね。東京にいるとなんだかいい車乗りたくなったり、いい服買いたくなったり、しちゃうんですよね。いいお店行きたくなったり、別に悪いことじゃないんですけど、東京はそういう場所ですね。千葉にいるとそういうモードじゃなくなるというか、どうでもよくなるんですよね。で、どうでもよくなったらそっちが、まあ、本当の自分かなと思いますね。東京に踊らされるのはもうごめんだっていう感じですかね。別に東京がね嫌いとかじゃないですよ。東京のいい面もいっぱいあって好きなんですけど、今の気分は地方だなって思ってるところですね。で、あえてこの状況でレター行くか。レター行きます。 あとそうだ、レターの前に嬉しいニュースは、まずね、息子は東日本、これはね嬉しいニュースこっちじゃなくて、まあ、これも嬉しいんですけど、東日本選手権は、ユータは優勝しました。まあ課題の残る戦いでもあったんですがね、いつも厳しいこと言ってますが、いい面もいっぱいありましたね。で、一応ねこれに勝ったことによって、で来年1月に行われる選抜大会ですねの切符、選抜大会はオープン大会じゃなくて、出るに資格がいるんですよね。その資格を得たというのがね非常に安心しました。で、あとはねこの7月前あ後半の全国大会ですね、もちろん勝ってほしいし勝たせたいんですが、まあね、もうね、もう実力はそんな変わらないと思いますね。あと1ヶ月ではね、あとは調整ですね。調整でもうこの技で決めるんだっていうね、一技にかけて練習を頑張ってほしいと思いますね。だから今週の金曜日からもう最後まで駆け抜けて頑張ろうと思いますね。だから本当に 昨年の全国大会から1年ってことなんですけど、まあ、前も言ったかな、5年ぐらいに感じますね。年取ると1年が早くなるってみんな言いますけど、まあ、僕にとってはそういう感じはなかったですね。この1年、まあ、いろいろ仕事もプライベートもゆうたの充実も含めていろいろありすぎたなーって感じですね。まあでもね、1年すぐねあっという間終わっちゃったっていうよりもいろいろあったなーってしみじみ感じれる方がいいんじゃないかなと思います。あとね、僕がさっき言おうとした嬉しいニュースというのは、イランレスリングクラブですね。ゆうたが以前お世話になっていたクラブの次男のアイセン君が今タイで行われているタイのパタヤかな、アンダー15の大会で見事優勝しました。決勝戦も10対2という大差でね、これすごいですよ。このレベルの大会の決勝で10対2っていうのは本当に相当実力の差が あるってことなんですけど、そんな差をねつけることができないんですよね。もう世界アジアのねチャンピオン全部が集まってきてね、そういう戦いができるっていうのはもう本当にすごいことだと思いますね。去年もアンダー15出て決勝戦でね敗れるっていうところだったんですけど、今年は見事優勝、本当に嬉しいですね。ちょっと近いうちにお祝い持って駆けつけようと思います。アイセン君おめでとうございます。アイセンはもう本当ねゆうたの永遠の憧れであり、僕も理想、あんまりね言うとね本人がプレッシャーになってしまうかもしれないけど、本当に理想の人間だと思いますね。本当に優しくて練習も誰よりも頑張ってね、でもう強烈にね厳しいお父さんがいるですが、ぐれることなくここまでね強くなったっていうのはね本当にすごいと思いますね。いつもねイランでお世話になってた頃練習に行くとね、もうねドア開ける前からだいたい縄跳びの音がする、ね、で開けると、まあ、アイセンが一人で縄跳びをずっとねやってるっていうね、で毎回ですねそれを数年見させてもらったので尊敬の気持ちでいっぱいですね。はい、ではレターに参りますと思ったんですが、ちょっとねメガネを持ってきてなくて読めないですね。あと今ねすごく晴れてて画面がね光りすぎて見えない、読めないのでレターはやめにします。今近くにユータがいます。ユータちょっと来い、ちょっと来い。はい、今ラジオ収録やってます。何か一言お願いします。
一言って、
何でもいいよ。
何でもいいって何、
じゃあ東日本感想は、
やっぱずっと守りだけで、でやっぱ守りは結構強くなったなって思って、それで最後危なかったなって、なんか
はい
優勝できて嬉しい。
はい、わかりました。はい、トークが全然ダメですね。まあ、守りをねちょっといっぱい練習してきたのでその部分は良かったなとかありますね。はい、では今日は波音をバックに、波音が入ってるかどうかねちょっとまだ確認できないんですけど、奄美大島から収録しました。金曜日からまた千葉に舞い戻ります。やっぱね、またちょっとだけお話しすると千葉ね、千葉いいんすよね。千葉の良さを東京の人にね教えたいな。まあ奄美の方がもちろん景色も良いしリゾートとしてはいいけど、ここにはねもう住めないんですよね。まず多分強いレスリングクラブないですよね。そういうとこなんですよね。やっぱり奄美は休暇で来るところだなって思ってて、千葉はいいですよ。 自然もあるしイグニションもあるということで、千葉移住、レスリング移住を最近、あ、そうだ、せっかくだからこの話するか。まあぶっちゃけぶっちゃけっていうか、まあ、レスリングの大会会場に行くと結構ね、いろんな方に話しかけていただくんですよね。で、まあ僕のインスタをフォローしているとか、あの言ってくださる方多くて、どこでねどう知ったのかわからないけど、まあ、レスリングのまあ、お子さんがねレスリングをやってらっしゃる方がフォローしてくださっていることが多いようです。まあ、フォロワーさんもね1万1000人ぐらいいるので、誰がフォローしてくれてるかはちょっと分かんないんですよね。でも話しかけていただくことが多くて、でその僕が東京から千葉に移住したその経緯を聞かれたり、どうですか実際とかね、息子と二人暮らしとか聞かれることが多いですね。でね、あとはまあね、道場はね、まあ実際あるんですよね。移籍したいとかね、移籍考えてるんだけどとか、そういう話もねよくされますね。で、まあ、まずはやっぱね、大体は、まあ、柔術もレスリングもそうだけど、最初はね親はねこんなにやると思ってないんですよ。子供の習い事って週1回とか2回が基本じゃないですか。だから家から近いとこって、特に親もレスリングの経験とか知見ない人はもうよくわからないし、でね、一番通いやすいとこにまず行くわけですよ、みんな。柔術もレスリングも、で行って通ってるうちに、まあ、大会出たりして、いやもうちょっと練習させたいなって、自分もハマっちゃってね、子供ももっとしたいって時に、まあ、うちのクラブじゃ週2回しかできないとかね、練習日の設定が。で一方いつもねうちの息子が負けちゃうあのクラブはどうやら週5練習があるんだとなると、本当にね真剣にやってる親は思うんですよね。あっちにしておけばよかったなとかね、移籍すべきだなとか。でも大体遠いんですよね、その近ければもう最初から行ってるはずなんで。でもね、時間とかその労力って生み出せるんですよね、一旦真剣になっちゃえば。最初はねもう収入が限度だよと思ってたのが、本当に強くしようと思ったらもうね仕事を調整してとか、いろいろ、まあ、奥さんの助け借りてとかね、いろいろ調整してね時間作れたりはするんですよね。でもねやっぱりね片道1時間でまた練習終わって1時間とかなるとね結構な負担なので、で皆さんねこう相談というかね、いろんな人に話を聞いたりするっていうところだと思うんですよね。で僕のおすすめは移住です。もうね移籍は大変なんですよ、遠くなるのは。だから家も移籍しちゃう、家も道場の近くに引っ越しちゃうっていうのが究極のソリューションじゃないかなと思いますね。うん。で、まあお父さんの仕事とかは遠くなるかもしれない。そっちの方がなんとかならないですかね。まあならない場合もね、たくさんあると思うしね。その、ね、お前みたいに自由な働き方できないよっていうね、ご意見も多分ね、あると思いますけど、その場合は仕方ないですけど、もしね、できるんだったら、移住。もう全然ね視野に入れていいんじゃないかなと思いますね。はい、そんなわけで今日は奄美大島からお送りしました。はい、じゃあ失礼します。